こんにちは、ハルトです。ナイナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。私たちはどう学んでいるのか、創発から見る認知の変化は。認知科学者鈴木博明が、学習を教えた内容が順に身につく過程とみなす通念を問い直す認知科学の入門書である。著者が中心概念に据えるのは創発である。これは複数の要素が相互作用する中で、どの要素にもあらかじめ備わっていなかった性質や変化が生まれることを指す。本書は、練習による上達、子どもの発達、問題解決でのひらめきという異なる現象を取り上げ、いずれも意識的な努力や単純な因果だけでは説明できない認知的変化として検討する。そのため、固定的な能力観、知識を一方的に伝達する教育観、基礎から応用へと直線的に進む学習観にも批判的である学校教育だけでなく、職場での技能習得や他者への教え方を考える際にも、学びを環境との動的な関係として捉え直す視点を与える一冊である。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、能力という肯定的な説明を退け、文脈の中で生じる行為を見る本書の出発点は、人を能力の量で説明する見方への疑義である。私たちはある人が一貫して優れた判断や技能を発揮すると考えがちであり、観察力、論理力、継続力などの語でその差を説明する。しかし著者は、同じ人でも課題の提示のされ方、使える道具、周囲との関係、過去の経験との結びつきによってできることが大きく変わるという文脈依存性を重視する。ここで否定されているのは個人差そのものではなく、行為の原因を個人の内部にある安定した性質へ短絡させる説明である。ある課題でうまくいかなかった事実を直ちに能力不足と名付ければ、状況を変える可能性やまだ活性化されていない知識方略を見落とす。本書は、認知を個人のつないだけに閉じず、利用可能な情報、身体道具、他者、環境との関係の中で捉える。この転換によって、評価は個人を固定的に序列化する作業ではなく、どのような条件で理解や遂行が立ち上がるかを探る作業になる。教育においても、学習者の属性を決めつける前に、課題や環境の設計を問い直す必要がある。次に、知識は蓄積物ではなく、状況に応じて組み立てられる認知的リソースである。知識についても、本書は、教えられた内容が頭の中に保存され、必要な時に取り出されるという素朴なモデルを相対化する。知識は重要だが、それ自体が独立して自動的に働くわけではない。人は課題の状況に応じ、過去の経験、対象の見え方、利用できる表現や道具などを結びつけながら、その場で理解や解決の仕方を構築する。したがって、ある場面で学んだ知識が別の場面でそのまま使われるとは限らない。いわゆる転移が難しいのは、学習者が知識を持っていないからだけではなく、新しい状況との関連を見出す必要があるためである。この観点は、説明を細かな手順へ分解すれば学習が保障されるという発想にも慎重さを求める。手順を覚えることは必要でも、それが何のための行為か、状況の何に注意を向けるべきかが結びつかなければ、表面的な遂行にとどまりうる。知識を伝える側には、正解や手続きを与えるだけでなく、複数の情報源や見方に触れ、関係を作り直せる条件を整えることが求められる。さらに、練習による上達は直線的な改善ではなく、揺らぎを含む再編の過程である。練習は、回数を重ねるほど一定の割合で成績が向上する単純な過程として理解されやすい。本書はこの見方に対し、熟達の過程には停滞、後退、ばらつき、急な変化が含まれることを強調する。練習者は一つの方法を機械的に洗練するだけではない。複数のやり方や注意の向け方を試し、それらが競合を強調する中で、より適した構えが形成される。この時の揺らぎは、未熟さの単なる証拠ではなく、新しい安定したパターンが生まれる前提になりうる。著者が扱う創発の視点では、上達は個別の部品の足し算では説明しきれない。輪廻の動き、知覚、道具への慣れ、課題への理解、環境からのフィードバックが絡み合い、全体として遂行の仕方が変わるからである。この理解は、短期的な成績の上下だけで練習の価値を判断しない態度につながる。また指導者にとっては、唯一の正しい手順を早期に固定するより、思考と比較が可能な課題やフィードバックを用意することの重要性を示す。練習を管理可能な反復だけに還元しない点が本書の特徴である。そして、発達とひらめきを無意識に進む複数リソースの相互作用として結び直す。本書は、発達を年齢に応じた段階の通過として、ひらめきを突然の典型としてのみ扱わない。発達では、古い理解や方略が新しいものに完全に置き換わるのではなく、複数の反応や知識が併存し、場面ごとに異なる仕方で現れる。そこには揺らぎがあり、変化は同時並行的かつ不均一に進む。ひらめきも同様に、本人には瞬間的に見えても、その前に問題の要素を様々に捉え直す活動が進行している。 著者の枠組みでは、認知的リソースと環境のリソースが相互作用し、競合と協調を繰り返すうちに新しい見方や解決が創発する。重要なのは、ひらめきを待つ受動性ではなく、考える対象に多様な接点を作り、思考を継続できる環境である。解決に直結しない試みや、一見すると冗長な情報も、後に見方を変える材料になりうる。この整理によって、本書は練習発達洞察を別々の領域に閉じ込めず、人の認知が変わる一般的な仕組みとして捉え直す。学びを意図的行為だけで説明できないという指摘が3つの現象を貫いている。最後に、学校教育の正解順序チェックリスト中心主義を創発の観点から再検討する終盤で、本書は認知的変化についての議論を学校教育へ接続する。批判の対象は教育の必要性ではなく、教師が設計した順序通りに学習者の理解が進み、細分化した項目を達成すれば深い学びに至るという前提である。問題と正解を明確にし、基礎から応用へ進め、小さな段階を確実に通過させる方法は管理や評価には便利である。しかし、それだけに依存すると学習者が対象全体の意味や状況との関係を捉える機会を失う恐れがある。本書が示す創発的な学びでは、複数のリソースに触れ、それらが競合協調し、環境との相互作用を通じて新たな理解が生じる余地が重要になる。また、模倣も単なる表面コピーではなく、学ぶ側が価値を感じる対象との関係の中で意味を持つ。したがって教育者の役割は、知識を正確に移送することだけではない。学習者が試し比較し、対象に対する自分なりの問いや目標を形成できる場を支えることにある。ただし、本書は実践マニュアルというより、教育実践を評価する前提そのものを問い直す理論的な書物である。結論として、本書は教師、保護者、研修担当者に加え、自分や他者のできなさを能力の欠如として説明しがちな読者に適している。学習法の即効的な手順を提示する本ではないため、明日から使える万能な授業技法や訓練法を求める場合には物足りなさを感じる可能性がある。その代わり、なぜ丁寧に教えたのに伝わらないのか、なぜ反復しているのに伸び方が不規則なのか、なぜひらめきが準備と無関係に見えるのか、といった疑問を捉え直すための強い枠組みを得られる。類書には記憶術、学習習慣、成長戦略を中心に扱うものが多い。本書の独自性は、そうした個人の努力や方法論より前に、認知的変化そのものを創発として理論化し、練習発達洞察を横断して論じる点にある。肯定的な能力感や直線的な教育設計への批判は、時に実践上の答えを保留する。しかし、その保留こそ、学びを安易に管理、測定可能なものへ狭めないための知的な効用でもある。教育や育成の設計を考える人にとって、評価、課題、環境、関係性を再検討する出発点となる。ご支援いただける場合は、鈴木弘咲。ポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。